中澄明弘のダベリー。始まりました、中澄明弘のダベリー。本日もよろしくお願いします。3月ですか、もう半ばになりましたけども、皆さんいかがでしょうか。もうそろそろですね、桜の季節でしょうかね、だと思うんですけど、まあ、今年も多分花見できないだろうなとかまあそういったところもあるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、あんまり自分、そうな、まあ桜ね、東京の桜結構 いろんな綺麗な場所たくさんあるんですけど、まあ、やっぱね、自分自身京都出身なので、まあいろんな桜の名所、京都だとまあいろいろ知ってるんですけど、東京だとどこになるんですかね。やっぱ上野公園とか、まあ、公園、まああとそうか、代々木公園もそうだし、あの辺ですかね。あとは、千鳥ヶ淵って言って、皇居の周辺にあるんですけど、まああの辺あたりが結構有名なのかな、みたいな。武道館の方にあるんですけどね。なんかその辺かな、みたいなところは自分自身イメージとして勝手にあるんですけど、なんかそれがあんまり、まあそれ以外って言っては分からない、それも有名っちゃ有名な、あと新宿御苑とかね、桜を見るかやってましたけど、ね、もうやってないですけどね今ね。はい、まあそこの辺ぐらいかな、みたいなところですよね。ね、ほんとね、あとは皆さん確定申告とかされました？当たり前だと思うんですけど、当たり前ってもう会社でね働いてる人はいらないっていうか、やってくれてるんですよね、実は言うと。やらなくていい理由として、会社がやってくれてるっていう感じです。言い方は、詳細に言えば。そう、なんでしなくていいかっていうと、会社がやってくれてるんですよね。人によって収入違うじゃないですか、会社にいる組織って。はい。それの、イベントが、イベントって言うと、また変な感じですけど、まあ、イベントだと思って、社員、やってる本人は、僕もそうですけど、やってるんですけど、年末調整ってよく聞くじゃないですか。あれやってるんで、確定申告不要なんですよ。そこで、何ですか、住民税とかいろいろ決まるんで。で、ここ最近自分もそうなんですけど、皆さんやってます？ふるさと納税。今更かいって話なんですけど、なんでこの時期に言うんだって話なんですけど、僕も結構しましてね、二つ買いましたね。冷凍のハンバーグで、冷凍庫がもうパンパンになってるんですけど、それと、あと水買いました。1万円以内だったんですけどね。ペットボトル 500×24 のめっちゃ重いやつなんですけど、はい。それ買いまして。はい。まあ、それもまあ家に置いてますよ。まあ、水はね、500ml はまあ、オフィスとか仕事で使えるだろうと思って買ったりとかしたんで、まあ、お茶とかもね、全然良かったんですけど、水にしました。はい。と、その冷凍ハンバーガー超うまいっていう話なんですよね。皆さん何使う？大体フルナビか、あれでしょ、サトフルでしょ、うん、僕もそうなんですけど、まあサトフル使ってたんですけど、まあ、そこで申請しましたよ、本当に。いや、自分、京都はね、なかなか最近、やっとね、思い腰上げて、財政がやばくなってきたから、このコロナ禍で、誰も来ないっていうか、観光行けなくなっちゃったっていうのもありますから、まあいろんな要因があるんですけど、まあそこで、京都もね、やっとね、いろんな、出してましたよ。いろいろな、まあ、うん、いろいろ出してました。例えばなんだろうな。京都とかだと、宝酒造っていう、お酒作ってる会社が有名なんですけど、そこのレモンサワーとか、そういう発泡酒みたいな、うん。なんか氷結じゃないですけど、なんつってんですかね。ああいうドリンク、アルコール類とか出してますけど、そういった リキュール系のやつとか出してましたし、まあ北の方行くとね、やっぱカニとかですよね。ああいうのも美味しいじゃないですか。海の幸が取れるところは。そういったところも出してたりとかしてたんで。いやー、ほんとね、迷いましたけど、自分はそうしました。皆さんどういったものをね、使われたかどうかよかったら教えてほしいなと。今年の、去年分はもう終わっちゃったんでね、うん、今年度分というか、はい、令和4年度分ちょっと考えないといけないなと、まだちょっとやってないんでね、はい、やっていきたいなというふうに思っております。まあ、それやると数千円分得するじゃないですか。得するんですよ。だからみんなやってるし、あと返礼品もらえるから。そうそうそう。まあ、あれ前もって住民税前払いするような形になりますからね。そこで確定申告すると、 次の、分がちょっと割引という割引という言い方はですね、相殺してるから額減るって話なんですけどね、そこで得するんでみんなやってるっていうのもありますし、そうそう数千分ちょっとお得するんで、みんなやってるっていうのもありますね。はい、あの本当ね探すとキリないんで、あれもうあれだけで 2,3 時間終わっちゃうんですよ本当にどれ買おうかなみたいな、そうあれ見てるだけでちょっと面白い自分がねいたんでね、11月12月ちょっと年末忙しいのにそればっか見れる日も休みの日とかずっとあったりとかしてたんで、皆さんちょっと、うん、今年の分ちょっと考えないと、今からちょっと早いですかね、早いかもしれないですけど、もし何かあったら本当に教えていただきたいなというふうに思っております。自分のね今後のその副業も大事なので、まあそこもねもちろん確定申告はするんですけど、まあそこについてもちょっと、触れながら、今後の副業についてもお話ししたいなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインレティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回ですね、まあ、また出前館の話なんですけど、出前館の話すると結構伸びるみたいな説があってでも何年前から言ってるじゃないですか、出前館めっちゃ稼げるって言ってたんですけど、やっぱりですね、あの1月末で関東は送料無料終わった途端ですね、インセンティブの方、まあ証拠りもなく、証拠りもなくって言い方悪いな、あの関係ないですけど下げてきまして、正直言ってウーバーとあんま変わんねえじゃねえかみたいなとこまで行きつつありますね。あの郊外の方とかだと特に、はい、それが顕著になってきたなと思います。うん、ちょっこれでこの間もですね、ちょっと自分の中で期待してたんですよ。半額祭っていうのをやってまして、で送料無料じゃないんですよ。だからなんでこれやんのって僕思ったんですけど、800円とかなんか1200円から応募できんのになんで半額祭やってんのみたいな、なんかそれの時だけでもさ送料無料にしといてくれよって思うんですけど、ほんとそこが惜しいですね。はい。で、配達員がいなくて、ブラックアウトするして、注文が頼めなくなる日が、雨とかでもあったんで、もう惜しいよなと思ってるんですよ。ほんと惜しいんですよね。なんでそういうことするかな。しかも出前館のシステム上ね、多分無理なんだと思うんですけど、Uber とかだと、なるべくブラックアウトする手前っていうのは、距離、店から、頼んだお客様の距離が近い案件しか取れないっていうか、そうそう、近いところしか頼めなくなるようなシステム組んであるんで、もし悪天候とか雨とか結構なると、大雨とかなると、そういうことが結構あるんですよ。だから遠い人から、そういう食べ物の注文できないみたいな、結構あるんですけど、ただしほとんど多分ね、出前がやってるとそれないみたいなんですよ。雨降っててもそのまま遠いやつ案件来てるから絶対余るじゃないですか。ただでさえ、あの配達員減るんで。だし、あの雨の日でしかもインセンティブが上がんないんですよね。Uber とかだと、その時雨降りそうな日とかだったらインセンティブ出る日が結構あるんですけど、時間帯とかリクエスト、あのピーク時だけのリクエストが出るんですけどね。3時間とか4時間以内に、10回ぐらい配達したら1000円、2000円もらえますみたいな。のを出すんですけど、出前がそれ出さないんですよね。もう なんかもう言い方悪いけどちょっと頭悪いっていうか、なんでそういうとこに神経っていうとかですね、やらないのかなみたいなところは結構あるんですね。多分土日とかだとね、多分上の方が休みだからだと思うんですよ。いやもう予報出てるからわかるじゃんと思うんですけどね。なんかそういうところは本当もうなんか日本企業っていうか、なんかもうね、決まったことしかできないのかなみたいなところもあったりして、ちょっと残念ですよね。はい。だからで、今このバブルが弾けつつある中、もうウーバーとか他の他社に多分流れていってる人もやっぱいるんです、回帰してて。でちょっとね、なんかなんでかわかんないですけど、もう一時その出前館バブルがあったからかわかんないですけど、ウーバー若干単価上がってんじゃないかみたいな時も結構ピーク時間単位だとあるんで、多分ウーバーみんな戻ってるんだなというふうに思いましたね。あとは、やっとなんですけど、出前館やっとローソンに加盟するっていう、なんかセブンイレブンとなんか提携組んでたのにどこ行ったんやっていう、まだ加盟してないんですよ。でローソン先加盟して始まっ、もう3月になってるんで始まってるんですけど、まあ東京の一部と神奈川の一部しかね、まだ始まってないんで、まあこの後全国展開するんでしょうけど、ちょっとコンビニもちょっと遅かったですね。はい。出前館遅いです、本当に。他社とかだと特にローソン加盟してるんで、ローソン加盟してますね。ウォルト、ウーバーイーツ、ローソン加盟してます。で、メニューに例えばファミマ加盟してます。なんで、コンビニは結構使えるんですよ。やっぱり、e コマース的なところと比べたら。絶対相性いいんで、なんでも、で、今度、確か、ウーバーイーツは大黒ドラッグも加盟したんですよね。ついに。ついにドラッグストア加盟ですよ。これは本当にありがたいですよ。で、まだ都市部とか一部なんで、ゆくゆくは多分、ね、全国展開していただけると思うんですけど、ドラッグストアがね、もう加盟すると、やっぱりね、風邪とか引いた時楽ですよ、これは。本当に。もう、なんか、お腹痛いなと思った時に、ね、ウーバーイーツ頼めば、腹痛をね、腹痛を抑える薬とかもらえますし、まあ、買いに行きゃいいっちゃ、買いに行きゃいいんですけど、まあ、ちょっと常備として置いときたいみたいな時もあるし、そういうのもちょっとニーズとして絶対あるんで、あとはね、そう、花粉症の薬とか、ちょっと欲しいなとか。なんかそういうところに、かゆいところに手が届くのがやっぱこういうフードデリバリーというか、この業態、サービスをやってる上で絶対必要だと思ってるんで、まあ、そこがね、やってくると、やっぱウーバーさんはそういった目の付けどころがいいなというふうに思いましたね、自分自身は。やっぱりまあ、e コマースもそうなんですけど、そこもどんどん拡大してほしいですね。ウーバーイーツもまだ e コマース事業はやり出したばっかなんで、まあ、今年のトレンドとしてそこは、業界としてあるんじゃないですかね。出前館結構都市部にもういろんなところの店舗に増えてきて、多分、もう着々と、全国展開多分するはずなんですよ。結構、売り上げそこで取れてるはずなんで。で、ウーバーイーツもまだ、都市部のようにまだ1店舗しかおそらく自分の知る限りができてないので、これもまたいろんなところにね、やってくれると助かるかなというふうなところです。ワンフロアぐらいね、多分あれば、e コマースの店置けるんで、ゴーストストアですね。そういったところは置けるので、期待したいです。まあそういったところですかね、本当に自分の中で。あとはそうですね。本当に多分平日は特に案件も少なくなってきてるし、やっぱり他社に乗り換える方増えてるんじゃないかなって思いますね。なんか、ちびちびやってた方が、出前館のまず件数が少ないんで、ならないっていうのがあるので、多分そっちをね、やっちゃうんじゃないかなって自分は思いました。本当に。休みの日とか休日はまだね、案件多少来るので、出前館やっててもいいと思うんですけど、それ以外はね、ちょっとね、厳しいかなというふうなところは自分自身感じたところです。はい。今年のね、フードデリバリー業界、本当どうなるかちょっとわかんないですね。また、下手したら1社2社、統合、何ですか、撤退ありそうな、気も自分の中ではしてるので、まあ、結局出前館とUber Eatsは、ま、2強であるんですけど、 ね、サインがね一応メニューとは言ってるんですけど、本当にメニューなのかなって自分自身思ってたりするんで、まあオルトも、オルトもまあまあそこそこ、うん、ピーク時間帯だと注文来てる気がするんで、うん、そこも3位争い結構自分の中で注目してるところですね。やっぱなんかね、いろんな業態やっぱ3つぐらいないとなん、うん、やっぱり競り合わないかなって自分の中で結構思ってる、三つどもえというか、うん、大体ね、でも他の国は大体 2社か3社ぐらいしか残ってないんですって、結局。やっぱみんな撤退するかやめてるか、みたいなところなので、ちょっとそこの、うん、今後の行方というか、もう結構、飽和というか、いろんなところの店がもう加盟しだしてきて、こういったニーズがあるっていうのを周知されているので、そうですね。いろんな店が今後また加盟するとなると、もうそれぐらいはもう、やり尽くしたというか、結構いろんな業態の店がですね、加盟してるんで、まあ今後はどうやって、どこが淘汰されていくか、うん、っていうのはちょっと自分の中で気になってるところではありますね。あとは、うん、そうですね。それぐらいかなというふうに思ってます。出前館はあと、今までずっと早押しなんですけど、その早押しの機能はなんか多分ね、春ぐらいになくなるみたいな話聞いたんですけど、一向にまだなくなってないんですよ。で、早押しで押さないといけないんで、なんかね、そういう違法のなんかアプリを開発してる人もちらほらいるみたいで、オートクリッカーみたいな。を、でも案件見えてないのになんか、噂によると、なんかそれで相当ができるらしくて、マクドナルドなんか、とかで、なんか相当かけられるみたいな噂の早押しもあるみたいな、風の噂なんでちょっとわかんないですけどね。なんかそれもあるっていう風に聞いたんですけど、まあそれなくすためには、ウーバー式みたいな、ああいう依頼が AI みたいなの使ってやっていくしか多分ないと思うんですけど、本当それが早く実装されてくれたら嬉しいなというようなところではございました。またちょっと近況など気になりましたら、喋っていきたいなというふうに考えております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。はい、では一曲いきましょう。ハモンで夕暮れ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。 もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄幸宏自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今回ですね、コンビニセブンイレブンの方でちょっと探して、多分セブンイレブンだけじゃないと思うんですけど、カルビーで新しいちょっとポテトチップスが、あったので、ちょっと探してきたというか、見ました。はい、題名がちょっと面白くてですね、バター愛が過ぎるポテトチップス、焦がれバター味、焦がれって書いてますね、焦がれバター味ということで、ちょっと名前のインパクトはすごいですけど、180円ぐらいしたんですけどね、バター結構攻める感じなのかなっていうふうなところで、気になったので買ってみました。はい、ちょっと美味しそうな気はするんですけど、バター醤油なのかな、焦がれって書いてあるから、香ばしく、バターを味焦がした風味って書いてますね。バターを焦がしたってことなんですね。はい、ちょっといただきます。謎ですね、どんな味するんですか。あ、すごいわ、なんか確かにバター醤油みたいな、うん、ああ、そうですね。うん。ちょっとでも、名前と味のインパクトのが比例してないな、これ。ちょっと薄いかもね、味。うん。風味はめっちゃするんですよ、バターの。焦がしバターの。ちょっとバター焼いたような感じ？フライパンで。うん。それの匂いはめっちゃするんですけど、味がなんかもう一つかな、うん、もう一つで言ってバカにしてますけど、カルビはね、ほんとポテトチップス作るのうまいじゃないですか。今もう海なんていうか、日本っていうか海外のポテトチップス、フライドポテトが食べられない問題が今発生してますけどね、国内のね、契約めっちゃしてますから、カルビーは。そうなんですよ。だから、ほとんど、何ですか？ああいうマクドナルドとかの方は、実は輸入品だっていうの、僕ニュース聞いて、あ、そうやったんやんと思って、結構北海道で取れるんじゃねえのと思ったら、あの量じゃ足りないっていう、やっぱり全国でみんな、マックとかね、他の、何ですか？ファーストフード店って、やっぱホライトポテト出すじゃないですか。あ、やっぱいろんなところで、そうだな、ファーストフードだと結構使われてんだなと思ってて、やっぱり日本でまかないきれてんのいいんだということをね、知りましたね。今多分マックの方は再開してて、なんかモスはね、なんか、またフライドポテトみたいなのやめてるみたいなんですけど、いやーでも美味しいっすよね、これ。たまに食べるから美味しいんですけど、自分毎日そんな食べないんで、これ。こういう時しか食べないですけど、いやーこれね、いろんな味も出てるじゃないですか。硬いやつとかね、柔らかいそのやつとかもいろいろありますけど、はい、厚切りのやつとかね、いろいろ工夫して出してくれてるんですけど、カルビーさんが。ちょっとこれね、あんまり正直言って微妙っすね。いや、美味しいかなと、バター好きなんでね、なんか美味しいのかなと思ったんですけど、ちょっとあんまり期待外れっちゃ、期待外れですね。うん。もう少し、ちょっとバターの香ばしい味がするのかなと、口の中でもちょっと味期待してたんですが、あんまりそれがなかったのがちょっと残念でございました。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田部万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。3月もね、半ばのなってますけども、皆さんいかがでしたでしょうか。もう後半分です。もう春も近いですけどもね、皆さんいかがでしょうか。もう多分これぐらいになってくると、ちょうど収録して多分1ヶ月後ぐらいなんですけど、ちょっと暖かいことを多少信じてます。ほんと今年寒くて、ヒートテック正直言って結構買い足してるんですよ。僕今の時期でも結構極暖着てまして、ヒートテックのユニクロので、たまに知り合いとか聞くと、普通のやつしか着てないって言うんですよ。僕結構寒がりなんですかね。やっぱ普段から結構極暖着てて、冬、やっぱ極暖着ると結構あの暖かみに慣れてしまったのか、普通のヒートテック今もうあんまり着てる日も少ないので、だいたい極暖が普通なんですよ。超極暖は一着上下だけ持ってて、雪の日だけそれぞれ着てますね。だそれ以外は、ちょっと、地が分厚すぎて、さすがに汗かくだろうと、通気模試してたら。はい。なんで、ちょっと、2、3回しかまだ着てないですけど、もう極暖はほぼほぼ3、4着ぐらいは、上下両方持ってて、もうそれをローテして使ってるんですけど、いや、本当にね、あれは助かってますよ。もう多分、春先ぐらいになったら、普通のヒートテックも数着あるんで、そっちに切り替えたいな、なんて思ってるんですけど、本当に暖かくなることを今年祈ってます。なんか、冷夏だと逆に嫌ですね。もう夏、どっちかというと夏好きなんで、僕南国とか好きなんですよ。やっぱダイビングとかするんで。ちょっと本当に今年は暖かくなることを信じたいなというふうに思っております。朝晩結構寒い日もね、続いてますし。なんか、これからね、暖かくなって活動しやすくなるといいななんて思ってるんですけど、まあ副業の方はね、ちょっと、正直言うと春先は稼げなくなるから、もう外出して、まあ自分のやりたいこととかね、今度挑戦していきたいなところがあるんで、そっちにちょっと時間費やそうかななんていうふうに思ってます。はい、皆さんね、春になったら何したいですかね。なんかそういったことのエピソードとかあったら本当に教えていただきたいなというふうに思っております。本当にね、多分まあ引っ越しはまだこの段階なんでしないと思うんですけど、なんかね、ゆくゆくはちょっと引っ越しもう少ししたいななんていうふうに、自分まだちょっとしないですけど、コロナとか収まったらしたいななんていうふうに思ってますね。なんかまあそれぐらいの季節になるのかなというふうに思ってるんですけど、はい。なんか住みやすい場所ありますかね。なんかね、住みやすい街ランキングってあんまり信用できないじゃないですか。自分の中で勝手に思ってる個人の感想なんですけど、大体人気都市、まあ、高いっちゃ高いんですけど、なんかその周辺の一個隣とかが結構ね、意外と穴場だったり、自分の中で結構してるんですけど、いやーでもね、いつかはね、有名どころに一回は住んでみたいですね。下北とか、ちょっと言ってみたいです。下北に住んでるとか、勝手に三茶とか、あの辺ちょっと住んでみたいですよね。あの世田谷区のあの辺のエリアって住みやすそうじゃないですか、勝手に思ってるんですけど、たまにご飯食べに、今最近結構僕カレーにハマってるんで、あの辺の下北とか結構カレー食べに行くんですけど、やっぱね、人多いっちゃ多いでごちゃごちゃして、ちょっとね、あの駅から離れると住宅街もあったりするんで、あの辺は結構住みやすいんだろうなと勝手に思ってるんですね。だからあの辺に住めればいいなぁなんて自分は思ってるんです。正直多分人気物件ばっかりなんで、駅からまあ10分以内だから、全然歩ける距離じゃないですか。 ちょっと考えたいななんていうふうに思ってます。なんか住みたいところとか皆さんあります？国内で。うん、僕都内だとそこですかね。そこか吉祥寺、定番っすね。なんでね、一人離れたところ西荻窪とか三鷹とかあの辺に住むのもありなのかなっていうふうに自分自身考えてますね。独身の人間が住みやすい場所ってなんかあるんですかね、都内だと。まあちょっと教えてほしいななんていうふうに思ってました。はい、なんか自分は将来的にそういったところに住みたいななんていうふうに思っております。よかったら教えていただけると嬉しいです。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインレチザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。